聖書を通して共に神様の御言葉に聞きましょう。本日皆様と共に読みたい聖書箇所は新約聖書のヨハネによる福音書4章の1節から15節までです。2箇所ですね、今日は読みたいと思います。はじめに新約聖書の168ページヨハネによる福音書4章1節から15節までです。新約聖書の168ページ169ページ、ヨハネによる福音書4章1節から15節です。新約聖書の168ページヨハネによる福音書4章1節から15節まで朗読をいたします。さて、イエスがヨハネよりも多くの弟子を作り洗礼を授けておられるということがパリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、洗礼を授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちである。ユダヤを去り再びガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。それでヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。もう一箇所朗読したいと思います。少しページをめくっていただきまして、7章のですね、37節と38節です。179ページ、少しめくっていただきまして、179ページのヨハネによる福音書7章37節と38節です。179ページヨハネ7章37節38節。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。以上です。1月の第4週日となりました。本日は年に一度の大切な会員総会を予定しております。昨年1年間ですね、神様から与えられたさまざまな恵みを振り返るとともに、また新しい1年に向かっていく、そのような時となることを願っております。 今年はですね、2010年5月3日に、調子栄光教会が教会設立してから10周年という節目の年となります。紹介羊飼いで年間予定を立てている時には、気づかずに、私も気づかなかったんですけれども、年俸の関東言をですね書いている時に気づきました。ですので神様が私たちの教会を10年間ですね守り導いてくださったことを覚えて、この新しい1年間覚えて歩んでまいりたいと思います。さてこの年ですね、私たちは年間標語として先ほど朗読しましたヨハネの7章37節38節の御言葉を与えられ、礼拝の泉によって命の水に満たされようという標語をもとに歩みを始めております。本日はこの標語聖句に基づく御言葉の説教をしたいと思います。私たちは昨年ですね、礼拝の喜びに生かされるという標語によって礼拝と喜びということに注目をしました。本年は引き続きこの礼拝というものに注目しつつ、新しい聖書的視点、命の水、また泉、また川などによって礼拝の恵みを深めてまいりたいと願っております。本年の年間標語には次のように書かれております。37節38節ですね、イエス様の言葉もう一度朗読したいと思います。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。水というのは私たち人間にとって大切なものだと思います。あまり考えることは少ないんですけれども、私たち人間はその約 60% がですね水でできているそうです。私たちはですね、水がなければ生きていくことができません。しかし聖書はその人間に必要な水は私たちの体にだけ必要なのではないということを語っています。つまり私たちの心に、魂に必要な水があるということを語っているのです。イエス・キリストはおっしゃいました。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。これは私たちの魂に必要な命の水のことを言っています。イエス様はあなたの心や魂が乾かないために命の水を与えると私たちにおっしゃるのであります。そしてその命の水が私たちのうちから泉のように湧き出るということ、さらにその生きた水が私たちから川となって流れ出るようになるということを語っているのです。これらは一体どういうことなのでしょうか。私たちはこの御言葉を2つのポイントで今日見てまいりたいと思います。今日の説教補足にも書いていますけれども、1つ目は礼拝の泉によって命の水に満たされるということ、そして2つ目、私たちのうちに与えられた命の水は川となって流れ出るということ、この2つで見てまいりたいと思います。まず礼拝の泉によって命の水に満たされるということを、前半の聖句ヨハネによる福音書の4章の御言葉、4章の1節から15節におけるイエス様とサマリアの女の物語から見てまいりたいと思います。ちょっと戻っていただきまして、ヨハネのによる福音書の4章14節もう一度朗読したいと思います。ヨハネによる福音書4章の14節、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。この聖句は7章の御言葉の前に、初めてイエス様が主の命の水について語られる、有名な箇所であります。 この御言葉はイエス様が出会った一人の女性サマリアの女に語られた言葉でありました。舞台はサマリア地方です。聖書の舞台であるパレスチナ地方というのは、ざっくりですね、3分割できまして、北にガリラヤ、真ん中にサマリア、そして南にユダヤというですね、いうふうに分けられます。イエス様と弟子たちは南のユダヤ地方から北のガリラヤに向かうために4節にあるように真ん中のサマリアを通らなければなりませんでした。サマリアを通らねばならなかったと書かれるのは、当時ユダヤ人とサマリア人が仲良くなかったからであります。両者はですね、もともとは同じイスラエルの民族でありましたけれども、歴史の中でイスラエルが南北に分裂して以降、さまざまな事柄を通してですね、いがみ合うようになってしまいまして、そして交わりを断ってしまっておりました。そのため多くのユダヤ人はですね、ガリラヤ地方に行くために最短ルートにもかかわらずサマリアを通らずに遠回りのですねコースを選んでガリラヤに行くということをしておりました。ですからイエス様が当時サマリア地方を通るということは当たり前のことではなかったということが言えます。しかしイエス様はあえてそのサマリア地方を通って行かれたのです。それは一人の悩みのうちにある女性と出会い、彼女を救い、また彼女を通して多くのサマリア人に福音を届けるためであったのです。5節から8節、もう一度朗読いたします。4章の5節から8節です。それでヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。主イエスと弟子たちはサマリアの町シカルまで来ました。そこにはヤコブの井戸という井戸がありました。弟子たちは食料を買いに町に出かけていきましたが、イエス様は旅に疲れその井戸のそばで休まれておりました。そこに一人のサマリアの女がやってきたのです。その時は正午頃のことであったと書かれてあります。正午頃ということは太陽が真上に上がった一番暑い時間帯です。旅人のイエス様がその時間帯に水を飲みに井戸に行かれたことは自然なことですが、そこの住民であるサマリアの女がその時間帯に水を汲みに来たということは不自然なことでありました。当時普通なら井戸に水を汲みに行くのは太陽が出ない早朝か夕暮れ時に行われていたからです。彼女はあえてその時間に毎日水を汲みに来ていたのです。それはどうしてだったのでしょうか。それはきっと彼女が人目を避けたかったから、何かの事情を抱えていて人に会いたくない、そのためカンカン照りの真昼にもかかわらず彼女は毎日その真昼の時間帯に井戸に水を汲みに来ていたのです。後からわかることですけれども、4章の16節から18節まで読みますと、このサマリアの女は5回の結婚と離婚を繰り返して今は夫ではない6人目の男性と暮らしていることがわかります。これが彼女が人目を避けて生きてきた理由なのでありましょう。彼女がどういう理由で結婚と離婚を繰り返していたのかは聖書には書かれておりません。夫と死別したのか、どちらかが不倫してしまったのか、単純にお互い嫌になって離婚したのか分かりませんけれども、当時は現代とは異なり簡単には離婚できない社会であります。それにもかかわらず彼女は5回も結婚と離婚を繰り返していたのです。 まあ、これは異常な数でありました。おそらくこれは彼女の心の問題であったのだと思います。彼女は幸せを求めても求めても満足できない、心が満たされない、どこかに魂の渇きを常に覚えていた女性であったのだと思います。おそらくさまざまな人生の困難、涙の谷間を通ってきたゆえに、パートナーにですね、心の拠り所を求めて歩んできたのでありましょう。彼女はまさにその魂が乾ききった人であったのです。イエス様はそのような彼女に出会われ、水を飲ませてくれるように頼みます。すると旧説に書かれるように、彼女は驚き戸惑いました。それは交際しないはずのユダヤ人、しかも男性が話しかけてきたからです。そんな彼女の戸惑いを嘘にイエス様は言われます。10節、もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。ここでは少しヨハネによる福音書独特の対話法、人とですねイエス様の間のすれ違いの会話、噛み合っていない会話というのが続きます。サマリアの女はですね、現実の水のことについて語ってるんですけれども、イエス様はですね、魂に必要な命の水について語っています。けれどもイエス様はそのようなちんぷんかんぷんな対話を通して大切なことを彼女に伝えようとしておりました。ここで主イエスは、あなたが2つのことを知っていたならと言われます。つまり一つは神の賜物を知っていたら、もう一つはこの私が誰であるのかを知っていたならと言われます。まさにこの二つを知ることに、彼女の魂の渇きが満たされるための大切な鍵があることを伝えているのです。そしてその後、その神の賜物とは主の命の水であること、またご自身がその水を与える救い主であることを語るのであります。主イエスの14節の御言葉はそのような文脈における主の御言葉でありました。主イエスは紆余曲折の人生の歩みによって、その魂が乾ききってしまった彼女に対して、私が与える水を飲むものは決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出ると語られたのであります。つまり主イエスキリストが与える命の水を飲むならば、魂の渇きが満たされるということ、さらにその水が泉のように湧き出て尽きることなく与えられ、もう魂が乾くことはないということを、ここでイエス様は語っておられるのです。私たちも人生を歩む中で、このサマリアの女が苦しんでいたように、幸せを求めても求めてもどこかに、どこか心にぽっかりと穴が開いていて、心の渇きが満たされないということがあるのかもしれません。過去の大きな傷が残っている、また今現在心の拠り所がない、さらに将来の生活の不安に押しつぶされそうになる、現代においても体に必要な水はあっても魂に必要な水がない、荒れ野のような世界が広がっているのだと思います。そのような中で私たちは魂が乾き、心が死んでしまいそうになることがあります。またサマリアの女がそうであったように、心の渇きを満たすためにいろんなものに手を出して、なんとかその渇きを満たしてくれるものを探し続けて歩むことがあるのだと思うのです。 なんとかその場しのぎで適当な水を飲んで歩み続ける。なんとか心の応急処置をして苦しい思いを紛らわせたり気分を無理やり切り替えようとする。しかしそれらは一時的なものであって根本的に心を満たすものではないため、すぐにまた心が乾き、また新しいものに手を出す、そんな繰り返しを続けることがあるのだと思うのです。私たちはそれぞれに異なった環境に置かれていますけれども、それぞれに何か心が満たされない思い、魂の渇きというものが生きる中で抱えているのではないでしょうか。しかし今日イエス様はそのような私たちに対して、私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出ると語っておられるのです。神様が、私が与える命の水があなたの渇きを満たすのだ、そしてもうあなたは渇くことはなくなるのだ、そのように神様はおっしゃるのです。神様は私たちの魂の渇きを満たすことのできる唯一の方であります。その神様が私たちの魂に命の水を注ぎ、私たちを再び生き返らせ、本当の意味で生かしてくださるのであります。その主の泉が湧き出る場はどこなのでしょうか。それはこの地上においては礼拝であります。生ける命の水の源であるイエス・キリストは聖霊においてこの教会の礼拝に御臨在されるからであります。今日読みませんけれども、ヨハネの4章16節以下で2人の会話は礼拝についての話題に移ります。これは主イエスが命の水を求めるサマリアの女にそれが与えられるのは礼拝においてであるということを教えるためであったのだと思います。実は礼拝についての話題を切り出したのはサマリアの女の方でありました。彼女がどうして急に礼拝についてイエス様に質問したのかは分かりません。しかしおそらく彼女は聖霊に導かれて命の水を得るためには礼拝が必要であるということを、そういう思いに導かれたのだと思うのです。そして主イエスはそのような彼女に今が礼拝の時であると礼拝について教えられたのです。日本キリスト改革派教会の創立20周年宣言の、有名な言葉で、教会の生命は礼拝にあるという、そういう言葉があります。教会の命は礼拝にかかっているのだと、そのように語られているのです。神様はいろんな時にいろんな方法で私たちに命の水を与えてくださるお方ですが、何よりもこの教会の礼拝を通して私たちに命のパンと命の水を与えてくださるのであります。礼拝における御言葉を通して、説教を通して、聖餐式を通して、またお祈りを通して、賛美を歌うことを通して、神様との交わりを通して、また信仰の兄弟姉妹との交わりを通して、神様は私たちに命の水を与えてくださるのであります。そして礼拝の泉によって私たちの心は本当の意味で満たされ、また本当の意味で私たちは生きるようになるのであります。私たちが年間標語を覚えるときですね、第一に礼拝の泉によって命の水に満たされるということを心に留めて歩んでまいりたいと思うのであります。このことを踏まえた上で、私たちは同時に私たちに与えられた命の水は私たちを満たすだけでは終わらないということも覚えたいと思います。すなわち第二に、私たちのうちに与えられた命の水は川となって流れ出るということを、後半の聖句、今年の標語聖句である ヨハネによる福音書7章37節から38節で覚えたいと思います。もう一度読みたいと思います。ヨハネの7章の37節と38節です。179ページのですね、7章の37節と38節です。ヨハネの7章の37節。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。ここには祭りが最も盛大に祝われる終わりの日と書かれています。この時行われていたのはユダヤの三大祭りの一つ、カリオの祭りでありました。カリオの祭りとは収穫祭とも呼ばれる、収穫を祝うお祭りで、もともとはイスラエルの民が出エジプトをした時に40年間の荒れ野の生活における生活の中で仮用に住んだこと、仮住まいのテント生活をしたことを、記念するお祭りです。つまり神様が荒れ野での生活を守ってくださったことを覚える、そして感謝する、そういうお祭りでありました。そのお祭りの中には最終日に行われる水注ぎの儀式というものがありました。この儀式は聖書に書いておらず、後で付け加えられた儀式なのですが、それは新しい一年の豊作を願ってですね、エルサレムの都の重要な水源であったギホンの泉という泉から水を汲んで、それを運んで神殿の祭壇にですね、その水を注ぐという、そういうものでありました。その儀式は日本流に言いますと、いわば雨乞いのような儀式でありました。しかしこの儀式ももともとはイスラエルの民が荒れ野の旅の中でですね、喉が渇いた時に神様が岩を裂いて水を与えてくださったということを覚えるため、つまり荒れ野での神様の奇跡的な水注ぎを覚えて、今もなお神様に水を与えてくださるように祈る、そういう儀式であったのです。祭りの最終日というのは、その水注ぎの儀式が行われている時です。イエス様はその時に立ち上がって大声で言われたのです。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。そこにいた人々は祭りの中で神様に水を求める祈りを捧げていたのですが、彼らが祈り求めていたのはあくまでも作物のために必要な物質的な水であって、人間の魂に必要な命の水ではありませんでした。彼らは本当に自分たちに必要な、魂に必要な命の水を忘れていたのです。主イエスはそのような人々に対して立ち上がって大声で言われたのです。あなたを生かす本物の命の水はこっちにあるのだ、そういうように乾いている人は私のところに来て飲みなさいと、そのようにおっしゃったのであります。そしてイエス様はここでもう一つ重要なことをおっしゃっています。それが人間に与えられた命の水は川となって流れ出るようになるということです。4章で語られていたように、私たちのうちで泉が湧き出るということは、自分だけでは飲むことができないぐらいのたくさんの命の水が湧き出るということです。そしてその水が溢れ出て、ついには川となって、いろんなところを潤していくのだと、そのようにイエス様はおっしゃるのです。それはつまり私たちに与えられた主の命の水は私たちを満たすだけではなくて、私たちから川となって流れ出て他の人の魂をも満たすということです。主の泉から湧き出る命の水は私たちから、私たちを通して私たちの隣人へと広がっていくのだと イエス様はここで語っておられるんです。すいません。私たちは誰かにですね、命の水を届けたいと思っていても、自分の心が水で満たされていなければ、それはできないのだと思います。ちょうど給水タンクに水が満たされていないと、水を供給することはできないように、私たちの心の給水タンクが命の水で満たされていないと、私たちは他の人に命の水を届けることはできないのだと思います。よく言われることですけれども、私たちは自分が幸せでないと他の人に幸せを届けることはできないのだと思います。そのように私たちは自分自身が福音の喜びに満たされていなければ、隣人に福音を届けることはできないのです。しかし逆に言えば、私たちが主の命の水に満たされるならば、その水は川となって自然と溢れ出るのです。私たちの心の渇きが満たされ、私たちの心が潤うならば、自然と福音の喜びは広がっていくのです。ですので、私たちが主の命の水に満たされるということは、決して自己中心で終わることではありません。私たちの福音の喜び、魂の満たしは自然と福音宣教につながっていくのです。アフガニスタンの荒れ地において人々の命のために人道支援を行ったキリスト社の医師の中村哲先生が先日銃撃を受けて亡くなられたということは、ニュースを通して皆さんよくご存知だと思います。中村哲先生は医者でありましたけれども、大干ばつと貧困に苦しむアフガンの荒れ地に住む人々を見て、今この国に必要なのは100人の医者ではなく1本の水路だ、医者よりもまず水だと、そのようにおっしゃいました。水がないから作物は取れず、食べ物がなく汚い水しかないから人は病気になっていると、そして干ばつで農業ができないから仕事がなく貧困になり、仕事がないからお金を求めて人は戦争に行くのだと、仕事があり忙しくしていれば誰も戦争なんて行かない、必要なのは武器ではなく命の水だと、水があれば人は幸せに暮らせるのだと、そのように語り、荒れ地に川から用水路を引く大きなプロジェクト、灌漑事業をですね、計画し、それを成し遂げたのであります。そしてその一本の水路によって、不毛の地だった荒れ地が作物のたくさん取れる緑一色の土地に変わり、人々に幸せな暮らしとまた平和が生まれたのです。これは現実の川の話でありますけれども、川が生まれるというのは、ただ水が飲めるようになるということだけで終わるのではありません。川が生まれるというのは、それに伴うたくさんの命の恵み、幸福、そして平和が生まれるのであります。このことは主の命の水が流れる川においても同じことが言えます。私たちの荒れ野のような世界にあっても、一本の主の命の川が流れるようになれば、その土地は生きるようになるのです。一本の主の命の川が流れるようになれば、心の渇きに苦しむ人々は再び生きるようになるのであります。私たちは教会としてこの場所で礼拝を捧げ、主の命の水の源となりたいと思うのであります。私たちの教会が一本の川となって、この地域に、また私たちの隣人に主の命の水を届けたいと思うのであります。そしてそのためにも、まず私たちが礼拝の泉によって 命の水に満たされるということを大切にしたいと思うのであります。私たちは年間標語と標語成功としてこの2つの事柄を覚えながら新しい1年間神様と共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日はヨハネによる福音書を通して礼拝の泉によって命の水に満たされること、また私たちのうちに与えられた命の水は川となって流れ出ることを覚えることができ感謝いたします。私たちは人生を歩む中でサマリアの女が苦しんでいたように、魂の渇きに歩み苦しむことがあります。またその渇きを満たすためにいろんなものに手を出して、なんとかその渇きを満たしてくれるものを探し続けて歩むことがあります。しかしどうかそのような時に、渇いている人は私のところに来て飲みなさいという主の御声を思い出すことができますように、主のもとに生きた水があることを覚え、毎週の礼拝の泉を通して主の命の水に満たされて歩むことができますように導いてください。そしてまた私たち教会が一本の主の命の川となり、心の渇きに苦しむ人々に命の水を届けることもできますよう助け導いてください。これらの感謝と願いと主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。